今日はテサロニケ人のへの手紙第2の3章1節から5節です。このところでは祈りの要請が語られています。1節を見ますと、私たちのために祈ってくださいとパウロは言いました。私たちというのはすなわちパウロ、それからシルワのテモテということになるだろうと思います。で、彼らはこの時どこにいたのか、まあ、おそらくコリントにいたと思われるわけです。コリントの町は海外貿易で栄えた町です。ですからいろんなものが入ってくる、そしてまた非常に豊かなところなんですけれども、しかし大事なのは何かっていうと、この一節、主の言葉が速やかに広まり尊ばれるようにということをパウロは要請したわけです。何よりも福音が伝えなけられなければ、そして一番重要なことは何かっていうと、魂が救われる、永遠の命が与えられる。いくら物で栄えたとしても、もし命を失ってしまったら何の得にもならないということであるわけです。そしてこのパウロたちも何の目的を持って使わされているのか、それは御言葉を語っていくということであるわけです。パウロはあなた方のところと同じようにということを言っています。すでにテサロニケで福音が語られて、そしてまた残されたテサロニケの人たちも一生懸命この福音宣教に励んでいる。もうそれと同じように、さらにコリントでもこの御言葉が伝えられるように、そして私たちのために祈ってくださいとパウロは言っているわけです。もちろんパウロやシルワのテモテの方が比較はできないんですけれども、テサロニケの人たちに勝って伝道できる人たちですけれども、もう祈らなくてもいい、そういうことは実は一つもないわけです。それは今日も同じことです。いや、むしろ御言葉のために奉仕をしているその人たちを覚えて祈るってことは非常に大事なことであるわけです。もちろん牧師、伝道者のために祈るってことも大切ですし、また海外で奉仕をされている宣教師のために祈るっていうことは、特にこれはもう神様はその祈る教会を祝福してくださる、捧げる教会を祝しておられるという言葉を聞いたことがあります。本当にその海外宣教、自分たちと言うなればほとんどつながりがない、しかしそういう人たちのまだ会ってない兄弟姉妹たちのためを覚えて祈るということは大きな神様の祝福、そしてまた恵みに預かることにつながるということを聞いたことがありますし、実際にやはりそのように祈っている教会が生き生きとしているという姿をもういくつも見ることができるわけです。私たちももちろん海外宣教師を覚えてお祈りをさせていただいているわけですけれども、まだ見たこともないその地で福音が伝えられている。そのことを祈るということがいかに重要なことであろうかということを思わさせられます。そしてもう一つのことは、二節のところに、ひねくれた悪人どもから救い出されるように祈ってくださいということをパウロは言っています。ひねくれた悪人どもとあるわけですけれども、コリントの町は貿易で栄えていたわけですから、もう非常に世俗的、また不道徳なことがもういっぱいあったであろうと想像されるわけです。もちろんそういうような人たちから守られる。そしてもう一つは、やはり教会の中にもこの悪を行うっていうか、ユダヤ人の人たち、特にユダヤ教を信奉している、もうそういう人たちがパウロの働きをもう妨害する、また中にはもう異端の者たちも来るというような、そういうことがあったと思います。すべての人に信仰があるわけではない、そういうような中にあって このイエス様の救いを伝えていく、決して自分たちが歓迎されたり喜ばれたりするっていうことはないわけですけれども、そういうことからも守ってほしい、パウロは祈りの要請をしたわけです。そしてもう一つのことは、五節を見ると、主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださいますように。あなた方の心を導いてとあるわけです。私たちはこの世に生きている限り、さまざまな困難やまた苦しみ苦難というものがあるわけです。そして大事なことは、やはり心が強められるということではないだろうかと思います。それは誰にとっても同じことになるわけですけれども、この私たち自身の心、またここではパウロはテサロニケの人たちのその心が神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださるということを彼は願っていたわけですし、絶えずこのことを祈りなさいとパウロは励ましているわけです。もちろん2000年近く経った今の時代に生きている私たちにも必要なのは何か、それは神の愛とキリストの忍耐ということになるであろうと思います。そしてそれは私たちが自分で努力をして得ていくというのではなくて、この主がとですね、出ているわけです。主なる神様が私たちの心を神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださる。だから私たちはその苦しみとか、もう辛いその事象とか、また人にとらわれることがないように、そういうような状況の中にあっても神様は愛してくださり、またイエス・キリストがあの十字架の上で忍ばれたように、また私たちにもその忍耐を与えてくださる、そのことをやはり私たちは祈っていく必要があるわけです。そしてこのその原動力となるのは何かというと、3節に、主は真実な方です、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいますとパウロは言っているわけです。必ず苦しみやまた辛いことがあっても、主は真実であり、あなた方を強くし悪いものから守ってくださる。そしてまた4節には、私たちが命じることをあなた方は実行していますということをパウロは言っているわけです。パウロ、このテサロニケの人たちはただパウロの教えを聞いたというのではなくて、実行しているということをですね、パウロは認めているわけです。だからこそあのテサロニケの迫害の非常に激しい中にあっても、このテサロニケの人たちはこの福音宣教を実践している。そしてまた決してくじけてはいない。そしてまたパウロたちもこれからも実行してくれると私たちは主にあって確信しています。パウロたちもまた主にあってテサロニケの人たちを信頼し、決して状況はそんなに簡単なことではなかった、ではあるわけですけれども、主にあって確信し、パウロたちも祈っている。ですから私たちはもう相互にお互いに祈り合うということは重要なことであろうと思います。本当に私たちクリスチャンが会うときにこそ、ただ普通の世間の話をするというだけではなくて、信仰の安否を問い、またお互いのために祈る、相手のために祈り、そしてまたその人も自分のために祈ってもらえる、そういう交わりをも私たちはなお今日続けるものとさせていただきたいと思います。